皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。無事気候ネットワークのね、総会も終わりました。まあ一つの区切りということになるんですかね。まあそういうね、総会、そしてその後のシンポジウムの内容などについて今日はね、お伝えしていきたいなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。まずですね、気候ネットワーク総会、まあこれ特定非営利活動法人というね、まあ法人格を持った組織でして、毎年まあこの時期にですね、総会、通常総会を行って、前の年の振り返り、そして新しい年の展望、まあそれからそれいろいろとその他いろいろね、決めなければいけないことを話し合うということですけれども、6月の17日にですね、今年は東京で総会を開催をいたしました。まあ2016年度の事業報告、それから収支報告、2017年度の事業計画予算、そして役員の更新というようなね、ことを、まあ、総会で話し合ったわけです。で、2016年度のね、活動についてはもう、何度かお話はしてるんですけれども、重点方針を決めて、まあ、パリ協定のね、内容を日本でしっかりやっていくということ、それからエネルギーに関すること、省エネやね、脱石炭、再エネ普及、そういうことをね、まあやっていく。それから、教育のね、温暖化防止教育の展開なんかを、重点方針に決めてですね、活動をしたということでした。まあ、その他、気候ネットワークとしてのね、いろんな、組織と連携をしながら、あるいは政策提言、情報発信、調査研究等をしながらね、活動をしたということで、ちょっとね、会員数が若干、こう、その前の年よりも、まあ、ね、減ってきてはいるということなんですが、ほぼ横ばいになっていることですね。ちょうど今時点ではですね、530弱のね、会員、個人、団体合わせて、あるわけなんですね。で、この、総会の時にね、シンポジウムに来られて、まあ、入会するよという方もね、いらしたので、まあ、こういう、こう、なんて言いますかね、来ていただいて、それ入会するきっかけ作りっていうのが、まあ私たちにとって重要なのかなと改めて思ったところです。で、収支報告なんですけれども、まあ会費とか寄付金とかね、助成金、そして委託事業費なんか全部合わせて6500万円ぐらいのね、収入があったということです。これはまあその前の年から比べて少し増えたということですね。まあ、NPO としてはまあそんなに小さくはない額です。まあ当然もっともっと大きいね、NPO もあるんですけれども、あるいは大きな企業から比べたら本当にね、小さな予算ではあるんですけれども、まあ、6500万円、まあ、年間の収入として入ってきていて、で、支出はですね、6360万円ぐらいですから、まあ、単年度としては少し、まあ、NPO 法人としては残った形ということになっています。で、まあ、前年の残高が1600万円ぐらいで、まあ、プラス100万円ほどなので、今年度、初めの残高っていうのが、1700万円ほど あるというような状況での、気候ネットワークの、まあ、財政状況です。で、これぐらいあればですね、まあ、途中、こう、お金をどんどん支出していくわけですね。で、最後にですね、まあ、4月になって、その次の年の4月になって、お金が入ってくるということで、途中、まあ、お金が足りなくなるってこともあるんですけれども、まあ、なんとかね、やっていけるような、ぐらいの、まあ、残高が今、あるということなんですね。まあ、このあたりも、また、情報は開示されるということになると思います。で、2017年の事業計画ね、こちらの方も議論してまして、今回はですね、重点方針、まあ、エネルギー計画ね、エネルギー基本計画が、改定されるので、それにあたって、ちゃんと仕事をしようよ。 それから、キコネットワークが描く、長期戦略提案についても重点。それから、脱石炭、再生可能エネルギー 100%、温暖化防止教育。それからですね、気候変動 NGO で活躍する次世代リーダーを育てる。このね、まあ今年は結構重点活動が多いんですけれども、そういうことも踏まえてですね、活動を展開していこうかなと。で、再生可能エネルギー 100% なんかは特に、まあ、やっていかなきゃいけないことというふうに思っています。まあその他にですね、京都市との連携であったり、地球環境基金から、まあ助成を受けて、2050年のね、ビジョンをちゃんと実現していくというようなね、方向に向けた活動、それから、まあ、いくつかの企業なんかともね、連携するようなことも予定をしています。で、当然その、まあ、予算もあるわけなんですけども、だいたい6300万円、収入、支出とも上げていまして、昨年度と同じぐらいのね、予算で活動が、できるのかなというところで、あります。で、もう一つその役員なんですけども、気候ネットワークの理事とね、幹事ということで、まあ結構ね、増えてきてまして、まあこちらの方、我々も、若い人にぜひ理事になっていただきたい。あるいは、できるだけジェンダーバランスも取りたいというようなところで、まあ、当然、こうね、もう辞めていかれる理事もいらっしゃるんですけれども、追加ということでですね、今年はですね、エコアナウンサーの方一人と、それから東京事務所のね、ずっとやってた人を、二人とも女性なんですけども、まあ、理事に新しくなってもらうのと、それから幹事にね、京都の、税理士さんの方になっていただくというようなことで、まあ、役員もどんどん充実してきているんだろうなというようなところ、こういうものをね、全部審議をして、すべて、まあ、総会では了承されたというような形になりました。だから、まあ、総会、これ、いろいろね、まあ、なんて言いますかね、なかなか仕事ができなかったら多分、こう、いろいろ、要望っていうんですかね、希望を述べられる方もいらっしゃるだろうな、というふうに思いますけども、無事、終了したと。ただ、いろんなね、意見をいただきました。ちゃんとやらないといけないところの予算がついていないんじゃないか、とかですね、もっともっと、こちらの方に頑張った方がいいんじゃないかみたいなね、いろんな意見もいただきましたので、それらはちゃんと反映していくことができたらな、というふうに思っております。改めてそういう会員の方、あるいは役員の方はね、ご協力いただいているっていうことはありがたいな、というふうに思ったところであります。で、その後ね、シンポジウムを行いました。パリ協定時代の市民のアクションと社会のルールということでね、まあ、一部二部がありましてですね、一部では、マーシャル諸島のね、詩人であるキャシー・ジェットニル・キジナーさんにね、ご講演と詩のパフォーマンスというのね、やっていただいたということで、まあ非常にこう映像もあり、インパクトのある、詩であり、お話であったのかなというふうに思いますね。それから、その後ですね、パリ協定時代のアクションということで、事業者のアクション、再生可能エネルギー 100% に向けて、それから市民のアクション、私たちにできるアクション、この2つのね、テーマで合計6名の方にね、お話をいただきました。で、特にですね、RE100 というね、世界の再生可能エネルギー100にしますよというね、大企業が、まあ、宣言をしている中で、唯一日本の企業がね、やってるのが株式会社リコーでありまして、株式会社リコーの方に来ていただいて、まあ、お話もしていただいたということですね。まあ、リコーが5つの社会課題にね、重点を置いているということで、そのうちの1つに RE100、自然再生可能エネルギー100に参加をし、それを目指していくんだということでね、非常にまあ、インパクトのある、活動で、宣言でありね、その宣言をしたことによって、いろんな、まあ、社会的な影響もあったんじゃないかというようなね、こともおっしゃっていました。で、これ質問が出てですね、なかなか、外国ではね、有名な、 企業がどんどんと RE100 宣言をしているのに、日本はなぜできないか、みたいなね、ところで、うん、メンタリティの問題かなと。日本の人は、なんかこう、いい加減に、まあ、外国の人がいい加減というわけじゃないですけども、できないんじゃないかなという、ちょっとでも不安があるとね、まあ、宣言しないんだろうけど、まあ、外国の企業なんかは、ある程度、あ、そうした方がいいねっていうね、理事に基づいて宣言して、それをどうやって達成していくかっていうね、そういうようなところの違いが出てるんじゃないかなというようなお話があって、それなんかも面白かったかなというふうに思います。で、それから、まあ、京都ね、あります、私たちとも連携してます、ラッシュジャパンね、方にも来ていただいてですね、なんと50カ国でね、事業を展開している中で、日本には、100店舗ぐらいあるんですね。まあ、化粧品なんかを、まあ、売っているということで、まあ、こちらもですね、環境だけではなくて、いろんな、社会の課題に取り組んでいて、オーガニックであったり、フェアトレード、あるいは、サステナビリティということで、まあ、地球全体をね、ケアをしていく企業なんだよ、というようなことを、説明をされていました。で、まあ、入れ物容器なんかもね、回収をしていたりってことであったり、まあ、いろんな取り組みをしている中で、再生可能エネルギー 100% ね、こちらの方もやりたいんだけど、店舗によっては非常に難しいと。やっぱりテナントビルにね、入っていると難しいということなんで、できるだけ、平屋のね、店舗では、を増やしていこうという、形になってて、今、2店舗がね、自然エネルギー、再生可能エネルギー 100% というものを達成しているということで、まあ、それを増やしていきたいというようなお話もされていました。それからもう一つ、事業者のアクションとしては、高知県の馬路村というところにね、小水力発電を導入をした、まあ、どちらかといえば事業者側、コンサルタント側の人に、お話をいただいたんですけれども、まあ、馬路村といえばゆずが有名ですが、なかなかやっぱり人口減少が止まらない中で、非常にまあ農協が元気なので、それをまあうまくね、まあ、働いていただいて、小水力の発電所ができたと。これはもう本当にね、いろんな苦労があったということを、特にそのコストの面でね、苦労があって、キロワットあたり、他のところと比べてね、非常に安く、作ることができたということと、まあ、いろんなこうね、運営していく中の課題もあるんですけども、ほぼ、想定通りの発電ができていて、まあ、地域のためになっているんじゃないかというようなこともね、お話をされていたところがありました。はい。その他、いろんなね、お話、ためになるお話があったんですけども、ちょっと今日は時間が、来てしまいました。一つだけお知らせをしたいと思います。6月26日月曜日夜6時半からメルパルク京都で、この前の盆会議のね、報告会を行います。名古屋大学の高村ゆかり先生に来ていただいたりね、京都府京都市にもコメントをいただく予定ですので、ぜひご参加いただけたらなと思います。6月26日、月曜日夜6時半からメルパルク京都で行います。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。